フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海岸
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業。長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんばんは、薄い峠音楽堂本舗でございます。ですね、先週の週末ですね、金曜日から土曜日日曜日と、私一人でアコースティックで京都へ行ってまいりました。でね、金曜日が、京都のトガトガというライブハウスでね、一人でアコースティックのライブをやりまして、単独班というやつですけどもね、この単独班、京都ではもう2月の末以来になりましてね、また楽しい時間を過ごさせていただきました。そして翌土曜日なんですけれども、また同じく、トガトガというライブハウスでですね、美濃屋さんと、美濃屋正彦さんというね、方と二人でジョイントライブをやらせていただきました。この美濃屋さんっていうのは、その翌日日曜日にまたやりました、丸山ヤオンでのね、ライブ Do You 京都というイベントでもう何回もお付き合いいただいてる方なんですけれども、北海道出身でね、CBS ソニーでデビューしたということで、世紀末よりちょっと前にデビューしたのかな、なんかそんなようなことをおっしゃってましたね。ものすごいボーカリストでですね、もう声量はあるし、がたいはでかいしね、でものすごい歌がうまいんですよ。声量があるっていうか、もう太い声で、MC の時にもちょっと言いましたけどもね、重戦車が走ってくるようなね、そういう感じ でまた素晴らしい歌を歌ってくださる方でね、去年丸山屋音で一緒になった時にちょっと楽屋でね、皆さんちょっとそのうち一緒にライブやりたいんだけどって声をかけたら、ぜひやりましょうって言ってくださいまして、でまあ今回その日曜日に丸山屋音でのライブという京都があるんで、その前の2日間エースうちでやらへんかとまた、京都トガトガの店長に言われまして、だったらそこで美濃屋さんと一日どっちかやろうということで、土曜日は美濃屋正彦さんと、2人でライブをやりましてね、やっぱりね、歌の上手い人とやるとものすごくやっぱり刺激になってね、なんて言うんでしょうか、こう目の前にものすごく高い山がこうそびえてる感じがしてね、何くそーって思うのと同時に、こうなんて言うんでしょうかね、俺はまだまだだなっていうこの反省をいろいろこうしたりして、それでもやっぱり最終的に何くそーって思える、そういう環境にね、こう自分を追い込むのが僕好きでね、美濃屋さんとのライブすごく刺激的でした。まあ、全然音楽のタイプもね違いますから、同じアコースティックとは言っても弾き語りでも全く音楽の目指すところっていうのは多分違う、まあ音楽ですから結局は一緒なんですけどもね、 でも表現のその世界観みたいなものはやっぱり違うんで、同じようになろうとは思いませんけれども、やっぱりでもすごいボーカリストっていうのを目の当たりにすると、頑張んなきゃな、まだまだ頑張んなきゃなって思って、すごくいいライブになりました。でね、もう最後にね、数曲2人でね、いろんな曲をやったんですけど、みなやさんはどっちかっていうとフォークっぽい感じなんですよ。松山千春さんの真似とかさせるとものすごい似てる、さすが北海道なんですけどもね。なんで、まあ、みなやさんがそういうタイプの人なんで、僕もフォークソングっていうのは聞いて育ってますから、じゃあそういうフォークの曲を一緒に最後にやろうよなんて言って、で、美濃屋さんの曲も含めて数曲一緒にやりましてね。で、最後の最後にアンコールでね、これも僕時々ライブでやらせていただいてますけども、バンバヒロフミさんのね、いちご白書をもう一度ね、もう名曲でございますよね。山本教授さんなんかとも一緒にやりましたね、この曲ね。それでまあ最後締めましてね、いいライブになりまして、そして、翌日曜日が、さっきから何度か言ってますけども、その丸山野外音楽堂というところで、ライブという京都、これはね環境をテーマにしてますね。昔京都議定書というね、環境に関する会議が開かれまして、京都議定書というのが締結されたんですけども、まあそれをもとに京都がやっぱり率先して環境をね、みんなで意識して、やっていこう、ゴミを拾ったりとかね、だからエコキャップ集めたりとか、いろんなことをやって、それ音楽を通してそれを表現していこうという、そんなライブ Do You 京都というイベントがですね、もう今年で9年目になりまして、でもう来年10年目を迎えるんですけどもね、もう毎回京都市長さんとかもね、ご挨拶に来ていただいたりして、いろんな話をしていただいてね、そういう、企画というかライブをイベントをずっと続けておりまして、で、まあ今回僕一人でアコースティックで参加したんですけれども、なんとね、その丸山野音の会場にフラッとバンバヒロミさんがですね来てくださいまして、何年か前にバンバさん参加してくださったことあるんですけれども、まあその時にね、いちご白書をもう一度とか、幸子とかね、歌ってくださって、もう舞台の袖で僕とか池田聡さんとか杉山清隆さんとかね、もう舞台の袖からもう首伸ばして、うわ本物だ生いちごだっつってね、喜んでたんですけどもね、そのバンバさんが、まあ、来年10年目ということで出演してくださるらしいのでね、でふらーっと来てくださいまして、で急遽じゃあ来年に向けてご挨拶を一言いただいて、で一曲歌っていただこうかってことになりまして、バンバさんもじゃあ一曲歌うよ、でいちご白書歌ってくださったんですけども、楽屋でね、じゃあいちご白書歌うからさ、誰かギター貸して、で、ああ、じゃあ誰かギターソロ弾いてくんないってんで、もう僕、たまたま僕すぐそばにいたんで、はいはいはいはいっつって手挙げて。で、なんと、バンバヒロフミさんご本人と、ステージに立ちまして、いちご白書をもう一度ね、前の晩やったばっかりなのに、またやらせていただきまして、ちょっと僭越ながらハモったりとかしてね、やらせていただきましたけど、もう本当に幸せでした、そんな素晴らしい、3日間を過ごしてね、帰ってきたんですけれども、今週末はね、ちょうどもうこの番組地上波で放送になってる頃はもう終わってますけども、木曜金曜と、名古屋松坂でセンチメンタルシティロマンスのですね、中野徳夫さんと2人で、ライブをやりまして、それで土曜日にね、これも去年僕参加したんですけれども、京都のね、丹後半島の先っぽの方にあります、ことびき浜というね、この番組でも去年こんなお話したと思いますけども、その、泣き砂で有名な、こう、踏むとキュッキュッて音がする、綺麗な浜辺がございまして、そこの環境を守ろうということで、これは、先週やった、ライブ Do You 京都と、こう、なんですか、連動してるライブなんですね。裸足のコンサートと言いまして。で、皆さんもいっぱい来てくださって、お客さんが朝からね、海辺でゴミを拾うんです。で、その拾ったゴミが入場チケットになるというね、そういうイベントなんですけども、そこに中野徳夫さんと乗り込んで、一緒に、ライブをやろうと 思っております。もうなんか充実した2週間が終わるとまたフェイストゥーフェイスの、ツアーがね、また再開しますんでね、これもまた楽しみなんですけどもね、またそうですね、ことびき浜の話とか中野徳男さんとの、ライブの、話はまたそのうち、させていただこうと思います。では今日の1曲目聴いてください。フェイストゥーエースで無垢の夏。引き続き今日はですね、今日もですけども私一人で、お送りしておりますけれども、お便りがねちょっと来てましてね、さんくらげさん、番頭さん、リスナーの皆さん、こんばんは。名古屋在住のふみおと申します。最近とても嬉しいことがあったのでご報告します。なんと6月2日名古屋徳造での戦地徳王 VS エースのライブチケット無事予約できたんですね。先ほどお話ししました徳王さんとのライブですね、この番組放送になる頃はもう終わってますけども、行けるんです、会えるんですよエースさんに、チケット取ったぐらいで大げさなと思われるでしょうか。フェイストゥーエースの曲を聴き始めてやっと3ヶ月になろうかという私はクリスマスライブにも年明けライブにも参加できず、もう少し早く知っていればと歯がゆい思いをしました。ライブの感想のお便りが読まれるたびに本当に本当に羨ましくて仕方ありませんでした。それがやっと6月に、名古屋エル・フィッツ・オールでのバンドライブに参加できると喜んでいましたが、その6月までが長い、年々重ねたくない年を重ねるたびに一日一日が短いと感じるようになっていたというのに、楽しみが待っていると思った途端にその日が遠いんです。わかります、このね、その日が遠いのもわかりますけども、その前の一日一日が短いと感じるようになって実感しております。そこへ舞い込んだ6月2日の告知、6月に2回もエースさんに会えるという贅沢がもし許されるならば行くしかないと意気込んだのはいいのですが、バンドでもツートップでもないライブ、私にはいきなりハードルが高すぎたような気も、てんてんてん。それでも19年ぶりに見るエースさんがどんな感じなのかと考えただけで胸がいっぱいになってしまい、もうこれは素直に楽しめばいいんだと思うことにしました。 19年も離れちゃってて、今更出戻ってきちゃってすいません。何をおっしゃいますやら、ライブ当日、自分がどうなってしまうか全く想像ができません。号泣すると、後の化粧直しが（笑）かっこ塗装って書いてますが、大変なので、できれば避けたいところですが、その逆、幸せすぎてニコニコしているかも。特造に行くのも16年ぶりなので、なんだかドキドキです。フェイス2エースのファンにするべく洗脳中の姉をライブに連れて行きますので、あとはエースさんの魅力でよろしくお願いしますっていうことなんですけどもね、来てくださったんでしょうね。楽しんでいただけたのかな。19年ぶりということでね、19年ぶりに見るエースさん、どんな感じなのか。いや、もう、劣化甚だしいですよ。19年前は確かに、若かったと思います。そうか、19年前。まだ、あれですね。世紀末やってる頃ですね。もう、もうダメですわ。でも、楽しんでいただけたとしたら、嬉しいですね。またそれで、エル・フィッツ・オールデのね、バンドのライブも、来てくださいね。お待ちしております。もっつ行きましょう。 S さん、クラゲさん、こんばんは。秋田県の白もずくです。先日のスプリングツアー初日行ってきました。あ、石巻ですね。フェイス2エース初参戦でしたが、すごく楽しめました。いつもは映像だけ、声だけのお二人、お会いできて本当に良かったです。まだ興奮しているので、自分でも何書いているのか分かりませんが、報告を。まずは聞いてください。嬉しいことがあったんです。エースさんの投げたピックが私の母親の鎖骨に当たりなんとゲット。それを目にした瞬間泣きました。ライブ中だったのに。いやいや、本当ですってば。次に目指すはクラゲさんのピック。クラゲさん、私を狙って投げてくださいね。あのね、これね、ピックってね、狙ったとこにはいかないんですよ。まあ、なんとなく右か左かが手前か遠くかっていうのを思って投げるんですけど、それでも全然違う方向に飛んでったりするんで、本当に申し訳ございませんね。驚いたこともありました。一つはクラゲさんが一曲目から荒ぶっていたことです。一曲目からそんなに飛ばして大丈夫と思ってしまうほどのノリ、さすがクラゲさん。もう一つはニューアルバムに、隠された秘話とそのやりとり、秘話を語っている時のエースさんとクラゲさんの会話が面白く、すごく笑ってしまいました。本当にお疲れ様でした。ちゃんと毎日聞いています。とても素敵なライブでした。お二人のサインを大量にいただけたし、かっこまさか本当に鉄人への道にサインをいただけるとは。あ、これ鉄人の道っていうのは僕がね、3冊ぐらい書いた音楽理論の本ですね。持ってきてくださってそれにサインしましたね。握手できたし、面白いお話も聞けたし、ありがとうございました。またお会いできる日を楽しみに。お体に気をつけてツアー頑張ってください。以上、白もずくでした。最後に九州熊本の復興を祈って、私もできる限りのことをします。東北から応援しておりますというね、大変ありがたいお言葉頂戴いたしました。さあ、それを受けてこのお便りをちょっと今日はね、読もうと思いますけども、 S さん、クラゲさん、こんばんは。横須賀のチーム35です。おととい熊本の災害派遣から帰ってきました。現地での様子、活動を聞いてもらいたくてお便りしました。ということでね、これは5月24日に、いただいたメールですのでね、先月末に、熊本の、ね、なんか自衛隊の派遣終了したというニュースも僕も見ましたけども、私たち海上自衛隊横須賀が派遣されたのは、被害が大きかった、西原村山西小学校での入浴支援でした。まだ水道が復旧しておらず、家も全壊のところが多々あり、地域のほとんどの方が避難生活です。小学校だけでは足りず、校庭でのテントや車の中など、皆さんかなり不自由な生活でした。ただ支援物資は届いているように見受けられましたが、水がないので当番を決めて地域の方が炊き出しをしたり、配食、食事を配るですね、配食をしたり、先の見えない不安が感じられました。日中、大人たちは家の片付けなどに行って、子供たちはみんなで遊んで待っています。大きい子が小さい子の面倒を見たり、本当にけなげでした。 そんな皆さんの少しでも疲れが取れればと、お風呂を設置したんですが、たくさんの感謝の言葉をいただきましたが、むしろ私たちの方が皆さんに元気をもらいました。崩れた家などを見ると本当にかける言葉もないくらいなのに、皆さんはいつも明るく頑張っておられました。無駄な自粛なんか必要ない。どんどん熊本や大分に観光に行ったり、産地のものを買ったりするべきだと思いました。私たちの宿泊地と支援場所が離れていたので、往復の車中でフェイス・トゥ・エースの曲で癒されました。同僚みんなで聞きましたよ。クタクタだけど、被災者の皆さんの笑顔とお二人の音楽でどれほど救われたことか分かりません。残念だったのは、出発する時にはまだニューアルバムが出てなかったこと。聞きたかった。でも自宅に帰ってきたら届いていたから、めちゃめちゃテンションが上がって疲れも吹っ飛びました。ものすごいご褒美になりました。今回こそ、フェイス・トゥ・エースのファンでよかったと思ったことありません。またライブお邪魔します。もちろんライブ会場での募金も協力しますよ、ということでね、横須賀のチーム35さんからいただきましたけどもね、本当にご苦労様でした。そうなんですよ。現地の人たちのね、被災者の人たちの笑顔で元気、逆に元気をもらっちゃったりっていうのを、僕はやっぱり5年前のね、東日本大震災の時も同じようなことを思いましたし、特に自衛隊の方々はそうやってね、本当に大変な支援活動なさってるわけで、すごくそのお気持ちも分かりますし、本当にお疲れ様でした。僕らこの番組でもねお話しましたけども、その熊本で大きな地震があった時、僕は東北仙台にいまして、ギタリストの是方裕邦さんとのツアーの初日が仙台だったんですけどもね、その夜に、熊本で大きな地震があったんですけども、翌日からね、翌日が、山形だったのかな、で福島へ行っていわきへという東北の移動をね、高速道路で走ってる最中にね、もうどんどんね、自衛隊の車両が南へ向かってどんどん走っている姿を見て、すごいと思いましたね。もう本当に何でしょう、こういう災害派遣の時のね、自衛隊の方々ってものすごく頼りになるし、すごいお仕事なさってるなってことを本当に感じました。チーム35さん、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。リクエストをね、いただいております。リクエストは、ファイトマンをお願いします。ということですので、今日の2曲目聴いてください。フェイス・トゥ・エースで、ファイトマン。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、信州健康村。
年中無休、24時間営業。長野市篠ノ井、国道18号沿い。
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週来週またもう1回ぐらい僕一人での収録が続くかと思いますけども、またねなんとかチャンスを見つけて本田と2人でね、バカ笑いに終始する本来のこの番組の姿に戻ろうかと思っておりますけどもね、今日もねツアーの感想いただいてますけども、ツアーのねライブの感想とかリクエストお待ちしておりますんでね。から先週も言いましたけども、リクエストはですね、もしできましたらば新しいアルバムからいただけると嬉しいですね。どんどんまだねこの番組でかけてない曲もありますんで、本田と相談しながらね、こうちょっとだけ出し惜しみしながらでもどんどん、かけていこうと思いますのでね、楽しみにしていてください。お便りお待ちしております。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp、お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
きっとあの雲を追い越すよ愛